おはようございます。先週までテサロニケの信徒への手紙を続けて読んできましたけども、今日から9月の終わりまでかな、出エジプト記を、子どもたちも含めて読むことになります。出エジプト記といえばモーセがね導いて、イスラエルの奴隷をこう約束の地にこう解放していく、その旅を思い起こしますし、またそこの中には本当に多くの豊かな物語が記されています。昨日教会学校の子どもたちのデイキャンプっていうのがあってですね、子どもたちも出エジプト記から学ぶというプログラムを持ったんですけども、その中でDVD を少し20分ぐらいだったかな見る時間があってですね、モーセがミディアンの地から召し出されてエジプト軍に追い立てられる中で海が割れて逃げていくっていう、その場面のところまでを一緒に子どもたちとは見ました。その間にファラオとの対決であったりですね、いろんな災いのことであったり、そんな映像を見ながら見ました。非常によくできた DVD でですね、映像も綺麗で子どもたちも引きつけられて見てました。大人でも楽しく見れると思いますので、興味のある方は、アニメーションですけどね、教会の備品としてもありますので、ご覧になったらいいかなというふうに思います。でそれ以外にもその後に、十戒が授けられる物語があったり、高典先生の大好きな金の子牛を作る、物語が、人間のどうしようもない、愚かさが描かれている物語だったりですね、本当にこういろんな豊かな物語が出エジプト記には登場します。で今日読まれたところは、その書き出しのところなわけですよね。私自身ここそのものをそんなに深く読んだことはなかったように思いますし、ここから説教するというのも初めての経験であります。ここにはエジプトに渡ってきたヤコブの家族、それが何世代にもわたって、もともと最初70人しかいなかったそのヤコブの子孫が非常に増えていった、数が増えていった。でそのことを非常にこう危険視したエジプトの王が重労働を課せと、そして命じて、それが過酷を極めた、そういう出来事がここには記されていると思います。モーセによってこう導かれた奴隷だったイスラエルの民のこの何て言うんですかね、壮大な物語の前段階というかですね、物語で言えば最初の舞台設定みたいな、そういう、こう役割を果たしているかのように思える箇所でありますけども、だけどもここで私読みながらですね、一つ教えられたことはですね、今日この箇所で物語られていることは、神の祝福と神の約束、そのこととヨセフを知らない新しい王との対決と、そういう場面として、読むことができるんじゃないかなというふうに思いました。もっと言えばこの後モーセとファラオがこう対決していくわけですけども、神の使わされたモーセと、そのことがですね、何かこう凝縮するようにこう物語られている、縮図がここに語られている、そういうふうに読むことができるかなって読みながら思いました。で今日この箇所で書かれて一つ特徴的なことは、今言ったようにイスラエルの人たちの数が増えたっていうことが書いてあると思います。6節にヨセフもその兄弟たちもその世代の人々も皆死んだが、イスラエルの人々は子を産み、おびただしく数を増し、ますます強くなって国中にあふれた。それゆえにこう王様が警戒心を抱いて重労働を課すようになるわけですけど、だけど虐待されればされるほど彼らは増え広がったっていうふうに出てきます。イスラエルの民が増える、それは単に人口が増して力を持ったっていうことだけが語られているんではなくて、 ヤコブの子孫たちが繁栄していく、数を増していくということは、ヤコブに対してなされた神の約束だったわけですね。神の祝福だったわけです。創世記、この前に書かれている創世記をちょっと開けてみたいと思うんですけど、創世記の47章から48章、旧約聖書の87ページですけど、そこを読むと、このヨセフっていう、ヤコブはですね、エジプトに行った後17年間生活したらしいんですよね。で、その17年のエジプトでの生活がいよいよその命が終わりが見えてきたときに、48章で、息子、愛する息子のヨセフに呼んで言葉をかける場面が48章に出てきます。3節を読むと、ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナン地方のルズで私に現れて、私を祝福してくださったとき、こう言われた。あなたの子孫を繁栄させ、数を増やし、あなたを諸国民の群れとしよう。この土地をあなたに続く子孫に永遠の所有地として与えよう。子孫が増えていく、ヤコブの子が増えていく、これはまさに神の約束の成就であって、そして神の祝福がなおこのイスラエルと共にあるということの証として語られているということです。さらに遡れば、私たちもよく知っているこのヤコブのおじいちゃんにあたるアブラハムとの約束を思い起こしますね。まだアブラハムとサラとの間に子供がいなかったときに、神はアブラハムに天を見上げるがよいと、ね、そして星を数えてみなさいと、あなたの子孫はこのようになる、そういうふうにアブラハムを祝福されて約束された物語を、私たちは創世記を読むときに知っています。アブラハムにはまだその時子供がいなかった。だけどあなたの子孫はこのようになる。神からの約束、イスラエルの信仰の父と言われるアブラハムが受けていた。さらに遡れば、あの天地創造の物語の中で、神がご自分にかたどって創造した、男と女を創造した。そして彼らに言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。そういうふうに神が初めて創造した人間に対して命じられた。命が生み出されて、そしてそれが祝福されて、数が増えていくということ。これは旧約聖書、特に創世記から続いてくる中では、本当に神の祝福、神の約束として語られているわけですね。もちろん私たち現代社会の中で生きるって時に、人口増加の問題とかいろんなことありますけども、だけどこの旧約聖書、創世記の中で、またこのつながってくる中で語られていること、この子孫が繁栄しているということはですね、神の約束、神の祝福がまさに進んでいるということなんですよね。そのことが物語られている出来事だというふうに思いますし、まさに命が生み出されていくということ、それが神の御心であり、また神の祝福だという、そういう出来事として意味があるんじゃないかなって思います。でそれに対して、このヨセフを知らない新しい王、特別名前は記されてないことも非常に意義深いですけども、このヨセフのことを知らない新しい王は、恐れを覚えつつ、増加を食い止めようっていうふうに言うんですね。増えていくのを食い止めよう。イスラエル人という民は、今や我々にとってあまりに数多く、強力になりすぎた。抜かりなく取り扱い、これ以上の増加を食い止めよう。ひとたび戦争が起これば、敵側について我々と戦い、この国を取るかもしれない。抜かりなく。これ新しい聖書の訳で読むとですね、さあ知恵を働かせて彼らが増えないようにしようというふうに訳していました。抜かりなく知恵を働かせて、この王様がしたことは強制労働だったっていうことですよね。重労働を課す、知恵を働かした結果そういう政策を取った。この新しい王というのは、何世代にもわたって進んでいる神様の約束、 神様の祝福を妨げようとする、まあ、そういう存在として登場しているようにこう思えます。だけどもそのような対決の構図の中でますます虐待されればされるほど彼らは広まっていく、そしてまたさらに憎しみが深まっていくわけですけれども、その中からあのモーセの救出の出来事へと昇華していく、そういうふうにこの一章がね、やっぱ物語られている。神の祝福と神の約束、またそれに対するそれを妨げようとする力、しかしにもかかわらずそこから進みゆく神の約束と祝福があるのだということをこの一章も語っているし、出エジプト記の物語全体を通してこの聖書の物語は私たちに告げているんだと思います。命を生み出す神の祝福がなおも進みゆくのだ。今日この箇所から命を生み出す神の祝福がこの世界を導くのだ、その約束を思い起こしたいと思います。それはまさに天地創造の時からの神の約束であり神の御旨であるということを受け止めたいと思うんです。今日8月第一主日になりました。多くの教会で今日平和主日として礼拝を捧げている教会も多くあります。のぞみ教会は8月第3日曜日を平和主日として予定しています。いずれにせよ8月は6日9日15日と言われるように、まあ、特に私たちが歴史を覚えながらまた平和を祈り求めていく月であります。今週は6日がありますし、来週日曜日はちょうど9日に当たるわけですね。本当にそのことを心に刻みたいと思います。多くの命の犠牲があったということを心に留めなければいけないと思います。で、6日9日、まあ、15日、その日付さ、今若い子たちはね、何かこう何の日だか分からなくなってきているというふうに聞きますね。本当にそのことを心に刻んでいく、二度と繰り返しません、その決意を新しくしていくこと、また私たちが平和に仕えていくということを特に覚えたいと思うんですけども、その6日9日15日っていう日付の中にですね、まあ、非常に私事になってしまいますけど、我が家では4日っていう出来事があるんですね。4日っていうのはうちの娘の誕生日なんです。4日6日9日15日でこの8月4日っていうのはうちの娘 もう高校生になりましたけども、娘が1146g っていうですね、非常に小さな命で生まれ出た日なんですね。まあ、その前の6月ぐらいからですね、発水をして、本当に教会の皆さんの祈りに支えられ、また物心両面でいろんな支援をいただいて、またこの時代の医学があったからこそ生まれ出ることが許された、まあ、その命をやっぱこう覚える時なんですよね。失われていった命、犠牲になった命を覚えると同時に、本当に神の憐れみの中で生まれ出た命をまた記憶する、まあ、そういう時を私たち家族はこの週ですね、毎年こう数えているわけですけども、本当に娘が生まれた時は手のひらに乗るサイズなんですよね。1146g って皆さん1キロアレイなんですよね。ちっちゃいですよね。でもそこにね、こう生きてる、懸命に生きようとしたやっぱり命の日々っていうのを、今でも当然 親でもそうですけども、またその NICU っていう広尾の病院の中にいた小さな、その娘より小さい子もいたんですよ。600g とかね、800g、でもそこに生きている命にこう触れるながら、本当に命が生まれ出るということは神秘だと、神の技だと、そのことを思い起こさせられるんですね。で、我が家はその三浦娘が誕生した後に、まあ、生まれ出なかった 命があったことも現実的にあります。本当に出産して命が生み出される、命が守られる、その民がこう命をつないでいく、それは本当に豊かな神の祝福なんだと、神の恵みなんだ、そのことをこう教えられます。で、何千年前のエジプト、そのエジプトの中で出産っていうのはものすごいリスクだったと思うんですよね。助からない命はいっぱいあったと思うんです。で、今よりも感染症とか衛生であったりとか平均寿命だったりとか短いわけですよね。生きていくってのは大変だったと思うんです。で、そういう中で民が命をつないでいく、数が増えていくっていうのは本当に神の守りと祝福なんだってことだったと思うんですね。一夜にして一家が全滅してしまう、そういう疫病だってあったわけです。一夜にして一民族が滅んでしまうような、そういう危機的な状況だって繰り返し繰り返しあった。だけど何世代にもわたって命がつなげられて命が増えていく、それは本当に神の祝福と約束が進んでいる出来事だ。そういう中で人間を選別したり増加を許さないとか命を奪い取る、そういうのは知恵でも何でもなくて神の創造の御心に反することだ。そのことを今日の箇所を読みながらですね、改めて教えられるように思います。しかしまた、たとえ人間がどんな知恵を持てば悪知恵を使って、また暴力を駆使してその命の営みを、命が増えていく営みを止めようと企てたとしても、神の約束と神の祝福は取り消されることがない、なお神の祝福と神の命が進みゆくのだと。出エジプト記の物語というのは、また今日この一章の出来事は私たちにそのことを伝えているのではないかな、力強く伝えているのではないかなと読みながら思わされました。いろんな新しい王が私たちの世代を、いろんな世代を支配していきます。いろんな企てがあります。コロナっていう出来事もね、予想だにしない支配者のように私たちの場合には君臨しているかのようであります。で、それに動かされながら各国のいろんな王様、権力を持つ人たちが政策を打ってきます。そういう中で本当に私たちも自由ではなく恐れや、またその不安、そういうものを抱えながら生きている者たちです。先ほど文献の中で子どもたち、親たちとも話しましたけども、本当に小さな子どもたちも不安でいっぱい抱えながら生活しているということをこう改めて教えられました。若い子にとってもそうかもしれない。いろんな不安、緊張というのを抱えながら生きている。で、実際いろんなこの王様、政策、方策によって不当な虐待を受けてしまう、そういう世界の現実があるわけですね。それは誠に大きな力なわけです。王様が命じればイスラエルの人たちは虐待されたし、ますますそれは過酷を極めるような、そういう目に遭わされる、そういう重労働にあえぐ、そういうことが起こりうる。実際今だってそういうことはあるし、香港のことを覚えればそういうふうな力を持った法案一つで生活が変わっていってしまう。私たちの知らない世界でも重労働にあえぐそういう人々がいるかもしれない。この日本においてだってそういう目に遭っている方もいるかもしれない。コロナのことで労働ということを考えれば、そういう環境というのはますます広がっていくかもしれません。だけどその時に私たちが覚えたいのは、神の御心は命を生み出すことであり、またその御心は取り消されることはないということです。この後にモーセが召し出されるときに、あの有名な燃える芝の箇所を私たちは読むことになります。あれは何を意味しているのか、いろんな理解の仕方があると思いますけれども、私はあれは神の人間に対する愛の情熱、熱情、また命を慈しむ神の思いというのは決して消えることはない、その神の熱い思いが表現されている出来事だと思います。痛み苦しんでいるエジプトの民を救い出したい、 そういう神の熱情、それが燃える芝の箇所で表されていると思います。そしてその燃える神の思い、人間を本当に慈しみ、人間を愛おしみ、また傷んでいるものに神が寄り添おうとするその情熱というものは今も消えることなく続いている。その出来事が私たちに余すところなく明かしされたのが主イエス・キリストの到来であり、また主イエス・キリストによって示されたあの十字架と復活の出来事であるということを私たちは思い起こしたいわけです。キリストはまさにこの世に王によって虐待され、また命を奪われた。だけどその人間の企てで神の命は奪われなかった。神の創造の御心はなおも続いていった。それがあの復活の出来事として私たちに明かしされている出来事です。私たちに伝えられている神の命の物語です。神の命は今も進んでいるんだと。神の祝福と約束は今も私たちのこの世代の中にも続いているのだ。そのことを受け止めたいと思います。先週まで読んでいたテサロニケの手紙、それでもそうでした。本当に迫害がされて、命を奪われそうになっても、でもその命の技が広がっていったわけですね。幾度となく何世代にわたってこの神の御心、神の命を消し去ろうと、そういう企てが知恵を使って繰り返しなされた。でも今もなおもこの場所で礼拝が捧げられている、その命の中で生かされている民がここにいるではないか、ここに神の約束がなお進んでいることの証があるのだ。そのことを今日私たち受け止めておきたいと思います。死の力が、闇の力が今なお私たちを支配しているし、そういうふうに思えるし、心を支配します。だけどもあのイスラエルの民を解放された神の御業がですね、私たちにも共にあるということを信じたいと思います。最初にアブラハムの対する神の約束を少し触れましたけれども、創世記の15章、旧約聖書の19ページ、15章の13節、日が沈みかけた頃、アブラムは深い眠りに襲われた。すると恐ろしい大いなる暗黒が彼に臨んだ。主はアブラムに言われた。よく覚えておくがよい。あなたの子孫は異邦の国で寄留者となり、400年の間奴隷として仕え苦しめられるであろう。しかし私は彼らが奴隷として仕えるその国民を裁く。その後彼らは多くの財産を携えて脱出するであろう。もうすでにアブラハムのあの時点で神の約束はここまで語られていたんだということを改めて思い起こしました。そしてこの神の約束、神の御心がなるのだと、そこに私たちがやっぱりこう祈りを持って立っていきたいなというふうに改めて思います。私たちはいろんなものに翻弄される。だけども神の御心があるということを信じて歩むものでありたいと思います。昨日教会学校のキャンプのテーマは、週報にも書いておきましたけども、大丈夫だっていうタイトルだったんですね。テーマ聖句が、出エジプト記の3章12節、私はあなたと必ず共にいる、そのモーセに対する約束の言葉を共に子どもたちと覚えました。神があなたと共にいると、だから大丈夫だ。そしてその神の共にいてくださる神の御心は私たちに命を与えてくださる命の神であると。その約束を覚えてですね、今週また1週間歩みを始めていきたいと思います。 神があなたと共にいる、インマヌエルの約束こそ今私たちが覚えて、心に留めて、それゆえに大丈夫だ、その宣言をいただいたものとして一週間歩み出すものでありたいと思います。祈ります。主なる神様、この朝共に礼拝を捧げ、またあなたからの御言葉に耳を傾けることができましたことを心から感謝をいたします。どうか私たちの旅路をあなたご自身が共にいて導いてくださいます。そのことに信頼し、私たちも主の平安のうちに一週間の歩みへと使わされていくことができますように。本当にこの世界に多くの困難があり、また私たちの周りにも痛み苦しみがあります。主よ、どうぞこの地を憐れんでください。そしてまたあなたの平安のうちに今週歩むことができますように、上への力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。